おはようございます。私たちの教会セブンスデーアドベンチスト教会は全国にあるわけです。横須賀では、私は岩戸に住んでますけれども、今年の3月に静岡県の教会の牧師が転勤で、長崎県佐世保に転勤しました。で、家族で引っ越したわけです。小学校のお嬢さんがいてですね、新しい学校に入って、で、学校になれるかどうか、その時に例の佐世保の小学校の女の子の殺傷事件があったわけですよ。もうその牧師のお嬢さんショックですよね。事件当日、事件の後ですね、教室にその加害者の女の子が入ってきたわけです。帰り血を浴びてたわけです。何があったんだろうかとみんな思ったわけですね。で、それから数時間後、クラスメートが亡くなったというわけでですね、その牧師のお嬢さんが転校して新しい学校で、そのように非常にショッキングな事件があったわけです。それからしばらく経ってですね、これは週刊文春です。6月28日号です。人を殺す普通の子にしないために、今こそ子供に読ませたい20冊の本。まあ、子供といっても学年があるわけですからね。で、この中にて低学年から読ませたい本6種類、中学年からまた数種類、高学年から数種類で、合計20冊紹介されてるんですよ。で、この低学年からベッドタイムストーリーズと書いてあった、私これ見てよ、驚きましたね。この本ですよ。私たちの教会の出版所で出している本なんです。で、これは5冊の中の第1巻目ですけど、これが低学年から読ませましょうという6冊の1冊にこれが推薦されたわけです。これはですね、もうものすごく息が長い本です。初版がですね、1953年です。53年には生まれていませんでしたという人がここにはもういっぱいいるわけですよね。で、私53年は小学生の時でした。まだこれが売れているんですよ。で、本っていうのはですね、第何版、何版、何版ってこうなりますよね。一番最新版ですね、57版です。もう何回も印刷し続けてですね。さて、私が大学の時に、教会の書物を、会社や学校や家庭を回ってですね、紹介する働きをしていました。で、あるところでですね、お店に入って、ご主人と話していたら、ベッドタイムストーリーズ？そりゃ、面白そうやな。ちょっとって言ってですね。で、そしてね、なんだ？子供の本かっていうわけです。ベッドタイムストーリーズ。その方は違うことを想像されたようですね。さてですね、ここの本は書かれていることは、ほとんどこれは実話です。で、ベッドタイムストーリーズですから、子供が寝るときに親が、読み聞かせしましょうという、そういう目的で作られているわけですね。で、さて、もうこれが1953年から出ているわけですから、この本で私は育てられた。で、今度は母親になってね、あの本はどこにあるんだろうか、あの本を子供に読んであげたい、孫にプレゼントしたいってですね、もうずっとその息の長い本ですね。さて、この本のシリーズのですね、2番目に非常に有名ないい話があります。お母さんの感情書き、小さなお子さんをお持ちのお父さん、お母さん、近くお父さん、お母さんになる方、将来なりたい方など予定の方、よくお聞きになってください。あ、先ほどですね、実話が多いと言いましたけれども、桃太郎、カチカチ山、ウサギと亀、もう結構なんですけども、やっぱり実話がいいですよ。お母さんの感情書き。一年の間には楽しい特別な日がいくつも回ってきます。楽しい特別な日、それは一体どんな日でしょう？それは皆さんの年が一つ多くなる誕生日、一生懸命練習して短冊に書いた七夕の日、贈り物をたくさんいただく楽しいクリスマスの日など、 こうして数えてみると、10の指をみんな曲げても足りないくらいでしょう。さて、5月にも特別な日が1日あります。それは何の日か知っていますか？そう、母の日ですね。5月の第2日曜日は母の日といって、この日は私たちを赤ちゃんの時から食べさせたりして、病気の時にも元気な時にも、それから寒い冬の日もいつも変わらず大切に育ててくださったお母さんの温かい愛に感謝し、お礼を言う日なのです。進さんにも、進さんを大切にして可愛がってくださるお母さんがあります。進さんはお母さんが大好きで、学校から帰ってくるとお使いに行ってあげたり、お掃除をしてあげたりして、大事なお母さんのお手伝いを忘れませんでした。ある日、進さんはお母さんにしてあげたいろいろなことを思い出していました。そして、雨漏りを直してくれた大工さんや、家の周りのいろいろな用事をしてお母さんを助けてあげるおじいさんのことなどを考えていました。ふと何を思いついたのか、進さんは机に向かって熱心に書き始めました。首をかしげたり、目を天井に向けたりして考え考え何かを書きつけていました。次の朝早く起きた進さんは、学校に行く用意もすっかり済ませた後、昨日の何か書きつけた紙を大事そうに持って、どこに置こうかとしばらく考えていましたが、ここならば間違いなくお母さんが見ると思って、お母さんの机の上にその紙をそっと載せて学校へ出かけていきました。進さんがあんなに熱心に書いてお母さんに見てもらいたかったのは一体何だったのでしょう。綺麗な図画だったのでしょうか。上手に書いたお習字だったのでしょうか。いいえ、二つに折った紙には次のように書いてありました。勘定書き一つ、市場にお使いに行き賃100円一つ、お母さんのあんま賃100円一つ、お庭の掃き賃100円一つ、妹を教会に連れて行き賃100円一つ、婦人会の時のお留守番賃100円合計500円、進む、お母さんへ。進むさんのお母さんはこれを見てにっこりしました。お昼が過ぎて、やがて進むさんは学校から帰ってきました。夕食の時になりました。進むさんのテーブルの上には、今朝の勘定書きと500円がちゃんと載せてありました。進むさんは大喜びでお金を貯金箱に入れました。その翌日です。いつものように、進さんは朝ごはんを食べようとすると、テーブルの上に一枚の紙があります。開いてみると、それは進さんがお母さんにあげたような勘定書きでした。お母さんの勘定書き、一つ、高い熱が出てはしかにかかった時の看病代、ただ一つ、学校の本代、ノート代、鉛筆代、みな、ただ一つ、毎日のお弁当代、ただ一つ、寒い日に着るオーバー代、ただ進さんが生まれてから今日までのお世話代、みんなただ、合計ただ、お母さん、進さんへ。進さんはこれを見たとき、胸がいっぱいになって大粒の涙がもう少しでこぼれそうになりました。そして泣きたくなったのをじっと飲み込みました。朝ごはんもそこそこに、進さんは学校へ急いで出かけましたが、お母さんの勘定書きと進さんの勘定書きと500円が一緒になって、進さんの小さい頭の中をいつまでもぐるぐる回りをしていました。そしてこれからはどんなにお手伝いをしてもお金はいらないと思いました。大好きなお母さんのためには、自分のできることなら何でもしてあげようと思ったからです。たった一人の大事なお母さん、こんないいお母さんを与えてくださった天の神様に、進さんは心から感謝しました。いいお話ですね。私が何も加えない方がいいと思います。お祈りをいたしましょう。